皆さんおはようございます。
今日
はたくさんの方と、今日この礼拝を守ることができて感謝します。初めて今日私たちの礼拝に来てくださった方もいらっしゃいますので、後でね、一緒にご紹介したいと思いますけど、ちょっとイースターなんで普段しないことをしてみてもいいですかね。ね、じゃあハレルヤって普段あんま言わないですけど言ってみますので、皆さんも恥ずかしがらずに言ってくださいね。約束ですよ。いきますね。はい、ハレルヤ。この真ん中の人たちはちょっと非協力的ですね。まあまあいいでしょう、いいでしょう。はい、ありがとうございます。今日は復活日、イースター礼拝ですね。イースター復活日っていうのはキリスト教の信仰にとってとっても大切な日です。イエス様が十字架につけられて殺された、死から復活するんだ、殺されたけどでも死から復活するんだっていう、そういうメッセージを覚えるのがイースターの礼拝なんですね。そういう意味でクリスマスよりもペンテコステよりもイースターがもしかしたら最も大事かもしれないなとさえ思います。クリスマスっていうのはイエス様が生まれたよっていうことをお祝いする日ですね。ペンテコステっていうのは神様を信じる人たちの心がお互いに通じ合ったよっていうことを覚える日ですよね。イースターはもっと根本的なもののような気がするんですね。死ぬけれど、私たちは確かに死ぬんだけど、でも死んだままで終わらない、いろんなことを負けたり失敗したりするんだけど、でもその中にも一息ものを神様が備えていてくださる、そういう信仰がイースターじゃないかな。そしてそのことが信じる者に力を与えて解放を与えてくれるのではないかと思います。神様を信じるっていうことは、いるかどうかもわからない何か非現実的なもの、抽象的な理想論を振りかざすっていうことではなくって、もちろんわからないんだけど、そうじゃなくって、いろんな問題とか矛盾とか葛藤とかあるんだけど、それでも私たちの世界にきっと神様の御心があるに違いないと信じて、そしてその御心とともに生きていきたいと決断することですよね。そしてその決断とともに自分に与えられた道を一歩一歩歩くこと、それが信じるということですよね。なんか例えて言うならば我慢比べのようなそんな道かもしれませんけれど、苦しいと思います。でも苦しいけど、そこにきっと深い喜びが、命があるんだ、そう信じるのが聖書の語る信仰だと思います。聖書をね、読んでいると繰り返し言われていることの一つに、私たち人間は、人は神の思いを知ることができない、そういう考え方が出てきます。聖書的な表現で言うと、もうちょっと文学的な表現になるわけですけど、人は神の後ろ姿を見ることができるだけ、人は神の後ろ姿しか見ることができないという、そういう表現で言われています。全部は見えない、全部はわからないってことですね。どんだけ教科なく通っていて、どんだけね、信仰深そうに見える人でも、神様の思いが何であるかっていうことは正確にはわからないんだっていうことを聖書は語っていると思います。もちろん牧師も同じですよね。わかるわけがないわけです。でもその方向に、その道の先にきっと何かがあるはずだと信じるから、自分の前にある道を一緒に歩いていくっていうこと、それだけなんだと思います。そして後で振り返ってみて、あ、もしかしたらあの時私たちは神様の思いに少し近かったのかもしれないなと振り返ることはできるかもしれません。でもそれだけなんですね。それしかできない。でもそれでいいんじゃないかなとも思います。だからお祈りするわけですね。私たちはわからないけど、でも自分に与えられた 道を精一杯歩んでいきたい、生きていきたい、というふうに祈るわけです。苦しいことたくさんあるでしょう。でも私たちよりも先にまずイエス様ご自身が苦しんでくださった、そういう苦しみの中でイエス様は身をもって命を懸けて神様の御心を示してくださったと聖書は伝えます。そして私たちも信仰によってそのことを私たちの思いとしたい、祈りとしたいと願うわけです。確かにイエス様は死んでしまった、いや殺されてしまったんですね。不名誉な犯罪人として侮辱されて、傷つけられて、鞭打たれて、苦しみのうちに殺されたわけです。人間的な思いではもうこれ以下ない、最悪最低ですよね。でも私たちはそういうものの見方だけではなくって、イエス様がそういうふうに死んでいったことによってそこに神様の御心が示されたんだっていう聖書のメッセージを受け取りたいと思うわけです。一言で言ったらキリスト教的な用語ですけど、復活っていうのはそういう意味ですよね。復活っていう言葉を聞くときに表面的なことに惑わされないようにしていただきたいと思います。死んだ人がね、ゾンビのように墓から蘇るのかどうかということが気になりすぎて、それ以上先を聖書を読めなくなるっていうのは多分間違った聖書の読み方なのではないかと思います。そうじゃなくってイエス様は死んだけど、でも神様の思いとか御心っていうのは死んでないんだということを信じるのが復活の本質的な意味なのではないかと思います。人は神の思いを完全に知ることはできない、でも神の思いは人の計りごとを超えて残るんだ、生き続けるんだ、そういうメッセージがキリスト教の用語でいうところの復活なのではないかと思います。じゃあ聖書を読んでみたいと思います。ヨハネによる、じゃないですね、ルカによる福音書の24章の1節から。婦人たちは安息日には掟に従って休んだ。そして週の初めの日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラ屋におられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ三日目に復活することになっていると言われたではないか。ここまでにします。これはどういう場面かっていうと、イエス様が十字架上で殺されて何日か経った後の場面ですね。残された弟子たちの気持ちを想像してみたいんですが、あんなに大切だったイエス様が殺されてしまった。無残にも傷つけられて殺されたんですね。それを自分たちは指をくわえたままで見ていることしかできなかった。むしろその場面から逃げ去ったわけですね。なんでか、それは自分も捕まって傷つけられるのが、殺されるのが怖かったからです。イエス様の弟子たちはきっとそう思っていた。つまり、いろんな負の思いが、マイナスの気持ちが弟子たちの心の中にあったんだと思います。がっかりする、そういう失意とか絶望の気持ち、怖いなっていう恐怖の気持ち、情けないという自己嫌悪の気持ち、いろんなそういうマイナスの気持ちが入り混じった状態にある中で、今日のこの聖書の箇所があるということを踏まえたいわけですね。今お読みした聖書、そんな弟子たちの中で最初に行動を起こしたのは女性たちだったんですね。男性はちょっとがっかりしますけれど、まあ、女性の方がね、最初にイエス様を求めたというのが聖書の告白ですね。女性たちはお墓に出向いていって、せめてイエス様の遺体だけでも引き取りたいと、 丁重に葬りたいと思ったかもしれません。でも墓に行ったら、なんと驚いたことにお墓が空っぽだったって、そしてイエス様の遺体がなかったと聖書は語ります。いや、イエス様に会えないからせめて亡骸だけでもって思って行ったのに、それすらないんですね。がっかりしてそれでも行ったのに、もっとがっかりする、そんな場面かもしれません。でそういう時にじゃあ何が起こったのか、聖書の言葉そのまま文字通り読んでみると、3節から、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た2人の人がそばに現れたって言っています。まあ、輝く衣を着た人がどういう人か、どこに現れるのか、そういうことは分かりませんけど、そういう、こう表面的なことじゃなくって、この聖書の言葉が語ろうとしていることは、きっとこの瞬間がっかりしていた女性たち、恐れていた女性たちの心に思いがけず神様の御心がひらめいたのか浮かんだのか、いずれにしても与えられたんだと、そういう神様の思いをと出会ったっていうことを聖書は伝えようとしているんだと思うんですね。輝く衣を着た二人の人がそばに現れたっていうのは、普通では起こり得ないことが起こった、何か人の力を超えたものに出会ったということの表現だと思います。人が神様を体験するっていうのはどういうことなんでしょうか。テレビなんかを見ると、私は神様を経験しましたという人が時々出てきますよね。でも大体取り上げられ方は、そういう人たちをこうちょっと狂信的な、ちょっと揶揄するような、信じない人たちが、そんな見方で紹介する場合の方が多いかもしれません。でも聖書を読んでいくと、そういうものじゃない、神が何か人には分からないんですけど、でも分かることがあるとしたら、確実に自分の思いでもない、あなたの思いでもない、そういう小さい人の思いを超えた何かに出会った、それを神としか表現しようもない、そういうものに出会う、そんな出会いがたくさん伝えられています。人は神様の思いを知ることはできないと聖書は繰り返し語ります。なんでかっていうと、人は自分の心の中に根本的に罪を持っているから。罪っていうのはキリスト教的な言い方ですね。自分が可愛い、どんなに立派そうに見える人でも、やっぱりそういう思いがあるわけですね。それを人の罪と表現していると思います。そういう人間ですから、やっぱり神様の思いっていうのは確かに正しいかもしれないけど、その通りに生きていくことはできないんですね。それなのに時々人は神の思いに出会うっていうことも聖書は語るわけです。今日の聖書箇所のように、言葉で定義したり説明して誰かに分かってもらうことはできないかもしれません。でもあの時私はきっと何か人の小さなもの、そんな思いを超えた何かに出会ったんだ、そういう経験をすることが確かにあります。何か尊いような、清らかな、力強い慰めのような、分かりません、いろんな形があるかもしれない、そういうものに出会う。でもそれはきっと私から出たものではないんじゃないか、あなたから出たものでもないんじゃないか、私の外から来たもの、人の外から来たものとしか表現しようがない、そういう時に神様が共にいてくださったに違いないと聖書は告白し表現するんだと思います。今日のこの聖書の場面で女性たちはどんな思いに触れたのかということが、5節、6節、7節の括弧の言葉ですよね。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ、そういうメッセージです。一言で私なりの解釈を交えて言うならば、一言で生きている、死 死んだけど生きているんだ、死んだけど終わってないんだっていうことを言っているんだと思います。神様の思いはやっぱり生きているんだっていうことを、女性たちがどういう方法でどういうふうにかわからないけど何かを感じた。イエス様は確かに死んでもういないんだけど、でもそれで全てが終わったんじゃないんだということを、なぜかわからないけどもう一回この女性たちが心で受け止めることができたということを、今日の聖書の箇所は証言しているのではないかと思います。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだっていうのは、とても力強い言葉ですね。生きる力を与えてくれるメッセージではないでしょうか。私たちは神様というものと共に生きていきたいと何らかの形で思うので、今日曜日の朝のこの時間で集まっているわけだけど、でもそうは言ってもやっぱり神の思いっていうのは人には荷が重すぎるわけです。人は神を見ることはできない、神を見た者は死ぬっていう、そういうことが出エジプト記の33章20節に書いてありますけれど、その言葉、人は神を見ることはできないっていう言葉は、神様が私たち人間と同じような姿形をとっているかとっていないかということを言いたいんじゃなくって、神の思いというものがもしあるとしたら、それは真実すぎて正しすぎて私たちには荷が重すぎて、だから私たちがそのような神の思いと言われるものの前に立つとき、自分の姿、誠実な人ほど自分なりのままの姿を見るときに絶望するしかない、痛すぎるからですね、自分の姿、そういう思想を表現しているのだと思います。私たちがこの世界で肉体をまとってこの世に生きている限り、完全にはそういう人の罪であるとか人の思いから自由になることはできないということは聖書を語っていると思います。そういう私たちにとって神の思いは私たち自身を裁くものになり得る。でも同時に今日の聖書が語るように、神の思いによって命が与えられもする。今日の聖書の場面で女性たちは出会ったんですね。神様の思いが恵みとして与えられた、一方的に与えられたわけです。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだっていうのは、女性たちが頑張って自分たちがひねり出したそういう考え方、決意じゃなくって、わからないけどでも思いがけず与えられた、それを恵みっていうふうに表現しますよね。与えられたものだから、イエス様に会いたかったらお墓の中を探すんじゃなくって、どこに行きなさいって言ってるかっていうと、ガリラヤに行きなさいって言うんですね。ガリラヤっていうのはイエス様の弟子たちが普段生きていた場所です。ですから私たちがもし神様の思いに出会いたい、神様の思いを探したいと思ったら、やっぱり普段生きている場所に帰っていかなければいけないと思います。どこか特別な場所に閉じこもって逃げ込んでいてはいけない、そこから出なければいけないし、自分の普段の場所に帰っていかなければいけないということを、やっぱり聖書は語っているんだと思います。それが聖書のメッセージなのではないかと思うわけです。もうね、今日は礼拝ちょっと長いしいっぱいありますので、この辺でお話を終えたいと思いますけど、まあ、とにかくイエス様死んだと、肉体的には死んだ、でも終わりじゃなくって神様の思いは生きているんだっていうことが、やっぱり信仰のキリスト教の核心だということですよね。でね、これ終わるって言って終わらないのがあれですけど、もう一つだけ、これで生きている、確かに神様の思いは生きているということは、その思いに励まされて私たちはやっぱり生き続けなければいけないわけですね。自分の命を絶ったりしてはいけないし、自分の命を諦めてはいけない、生きていよと神様は私たちに言っていてくださる、そう思うわけです。 そして神様が私に言ってくださるのであれば、皆さんにも言っていてくださる。そうであるならば、私は皆さんに対して、皆さんが生きていくように、生きていけるように、自分の力を使わなければいけないし、皆さんも私が生きていけるように、皆さんの力を使ってくださらなければいけないわけですね。何が言いたいかっていうと、イエス様は死んだけど、神様の思いは生きているのであるから、私たち一人一人もやっぱり自分の命をしっかり生きていかなければいけないし、そして一緒に生きていかなければいけない、生かし合わなければいけないということに至らなければいけないと思います。本当に、もうやめますけど、人は神を見ることはできない、見たら死んじゃうから聖書言います。でもそういう私たちに恵みとして、時々神様の思いが与えられるんだと。その中でもイエス様は死んだけど、でも復活するんだ、そういう信仰が与えられるっていうのが、今日の聖書の箇所の根本的な核心部分だと思います。今日の礼拝の招きの言葉として、ヨハネによる福音書8章の31節以下を読んでいただきました。その言葉を読んで、今日のメッセージの終わりとしたいと思います。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。一言お祈りいたします。神様、あなたが私たちを生かし愛し許してくださることを今日も信じ、感謝を持って告白いたします。特に今日はイースターの信仰、復活の信仰を覚えて祈ります。どのような中にあっても聖書が証しして伝えてくれているように、神様の思いは死なない、生きているということを信じて、イエス・キリストの福音に従って与えられた場所で精一杯生きていく、そのような私たち一人一人へと今日この時作り変えてください。感謝して私たちの主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。